おはようございます、梶原茂です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げ、これからの日本のあるべき姿をテーマに考えてまいります。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル、サースデー、町田鉄経済ジャーナル。今朝は経済ジャーナリスト町田鉄さんの登場です。
おはようございます、経済ジャーナリストの町田鉄です。今朝は1兆円の増税圧縮より天下り先で270億円を山分け、総務官僚が周波数オークションを潰したわけというテーマでお送りしたいと思います。もう少しテーマを噛み砕いて、申し上げますと、総務省がソフトバンクや、e アクセスから2100億円程度の資金を吸い上げて関係者で山分けしようという話です。特に、総務官僚の天下り団体の移動無線センターという財団法人は、このうちの270億円程度を懐に入れるという話であります。問題はこの周波数が兆円単位の経済価値があるとされており、本来復興増税などの増税を圧縮する税外収入にすべき国民共有の財産であるということであります。それにもかかわらず、総務省の電波官僚の天下り団体などで山分けされようとしていることに、放置すべきでない問題があると言えます。今日はその実態をリポートしますので、そのような暴挙が許されるのかどうか、リスナーの皆さんにも、考えていただきたいと思っています。具体的には、話の流れとしてですが、総務省が何をどうしようとしているのか、本来はどういうふうに扱うべきだったのか、さらには、野田佳彦総理率いる民主党政権が、どういう対応をこれからするのか、手をこまねいて見ているだけなのかどうかといった点について、順番にお話していきたいと思います。それでは初めに何が行われようとしているのかです。総務官僚が目論んでいることを説明しましょう。総務省は、携帯電話をはじめとしたさまざまな無線通信で使いやすく経済的な価値の高いプラチナバンドと呼ばれる900MHz 帯の周波数を、今使っている人たちを予定より 1,2 年早く立ち退かせて携帯電話会社に、改めて割り当て直そうとしています。そのために総務省は今年3月、跡地の利用者が立ち退き費用を払うのならば、つまり携帯電話会社が、今使っている人に立ち退き費用を払うのならば、そういう引っ越しさせて、時期を繰り上げて使うことを認められるというふうに電波法の改正案をまとめて、今年6月に成立させています。その結果出来上がったのが、昔ながらの裁量権に基づいて割り当て先を決める比較審査方式、ビューティーコンテスト方式とも言いますが、その、ビューティーコンテスト方式に2段階のお金の拠出額を基準にした足切りを設ける仕組みを、盛り込んで、世界に例のない不思議な方式なんですが、総務省はこの方式をオークション的な方式というふうに説明してきています。後で、詳しく説明しますが、これは立ち退き料だけに着目して、下限と上限を設けているオークションで、本来のオークション方式とは似ても似つかない仕組みになっているのです。そして、総務省が考えている今回の割り当て方式、これを総務省は無線局の開設指針というふうに呼んでるんですが、この開設指針を総務省に、総務省が開示しパブリックコメントにかけたのが、10月下旬のこと。そして、このパブコメはこの放送の収録している、今日、11月21日月曜日ですが、この11月21日月曜日の午前中に締め切っております。専門家でも分かりにくいという難解な代物なんですが、精査していくと冒頭でもお話ししたとんでもないスキームの実態が、浮かび上がってくるのです。というのは、まず立ち退き料の金額や位置づけの問題があります。まず申請にあたって想定される立ち退き料の下限1200億円を支払うと表明しないと、もう1200億円の支払いを、やると言わないと申請そのものを受け付けないと、そういう仕組みになっています。その上で複数の事業者が競合した場合、上限の2100億円、この資金を支払うと表明してないと、既存の周波数の逼迫具合やビジネスモデル、周波数付与後の人口カバー率といった ビジネスモデルの中身の比較審査には進ませないとしているのです。ちなみに今回割り当てる周波数は900から 915MHz と945から960MHz の2つの帯域を1つのセットとしたものですが、これは携帯電話の送信側と受信側それぞれに使わすために2つを1セットにしているわけですが、すでに NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、e アクセスの携帯電話4社が揃って取得希望を表明しています。でこのうち正確に見ていきますと NTT ドコモと KDDI の2社は次回割り当て予定の、1、2年後と言われてますが、次回割り当て予定の700MHz 帯に回っても良いという柔軟な姿勢を取っているのに対し、ソフトバンクモバイルと e アクセスの2社は是が非でも 900MHz 帯を取得したいというふうに話しています。つまり、競合が存在するわけですから、この場合絶対に取りたいと思っているソフトバンクモバイルと e アクセスの2社は、まさか法律に触れる談合でもやって低い金額の負担で足並みを揃えようということでも言わない限り、残された選択肢は一つだけ、つまり上限額の2100億円を負担すると表明し、実際に調達する能力を証明しないと比較審査まで進めないと、一騎打ちまで進めないということになってしまいます。でさもないと、そもそも総務省が上限や下限を設定した、この方式についてですが、上限や下限を設定した根拠や詳細が曖昧で、関係者の間には経営の体力、経営体力の乏しい e アクセス潰しではないかと首をかしげる向きも少なくありません。実際にその問題から e アクセスの株価が急落する場面も秋口にはありました。関係者の間には特定の事業者と総務省の出来レースだという見方さえあるわけであります。それでは、問題はその、割り当てる携帯電話会社の負担の問題だけなのかということになりますと、決してそうではありません。むしろ、それよりもよほど大きな問題が存在しています。それは何かと言いますと、支払われた立ち退き料が、一体誰のものになるのかという点について不透明な問題が横たわっているという問題であります。というのは2100億円が、e モバイルなり、ソフトバンクモバ e アクセスなりソフトバンクモバイルから吸い上げられるとすると、このうちの270億円、これ一社で最大の金額を受け取るところなんですが、社用な業務用無線事業を営む総務官僚の天下り先の財団法人などで山分けされるプランになっているからであります。解説指針では名前が伏せられていたのですが、私が独自の取材で特定したところ、その財団法人の名前は移動無線センターと言います。この移動無線センターというのは東京の西新宿に所在しております。今時、珍しい話なんですが、総務省がやりたい放題の天下りをやっている団体であるという点も見逃せません。この団体が公表している資料は非常に少ないんですが、その数少ない、開示資料の中の一つである役員名簿を見ますと、理事長以下6人の常勤理事がいる中で、このうちの役付きの理事職、つまりトップ3なんですが、理事長が松本正夫元総務省技術総括審議官、専務理事が、飯田正史元郵政省関東郵政監察局総務監察官、常務理事が杉山博元総務省九州総合通信局長と、こういう形で、3つの、トップ3の、役職を旧郵政省もしくは総務官僚の、出身の3人が独占しているのであります。これだけで、この団体が総務省と非常に密接な関係にあり、その利権の受け皿となっていることが、推測いただけると思います。そしてこの団体が270億円という巨額の立ち退き料のための、コンペンゼーションを受ける事業は何なのかということが次の疑問になりますが、その答えは MCA 無線と呼ばれる、無線サービスであります。この MCA 無線というのは、タクシーや陸運会社の運行管理、あるいは自治体の防災行政無線などに使われる、業務無線のことを言います。ところがこの MCA 無線は肝心の利用者数が減少の一途をたどっております。業界全体の数字ですが、2003年度には49万2000局あった、MCA の無線局利用者数は、2009年度に32万6000局と激減しております。でそもそも この MCA 業界というのは非常に不思議な業界であります。利権の温床と言われる不思議な業界なんです。どういうことかと言いますと、実は移動無線センター以外にもう一つ日本移動通信システム協会という財団法人も存在するんですが、こちらは1980年代から90年代前半にかけて、燃え盛った日米経済摩擦、あれを引き起こしたアメリカのモトローラ社という、無線機器の会社、そこが自社の MCA 無線機器を販売する狙いから周波数の受け皿として創立した財団が、この、日本移動通信システム協会だというのです。ただこちらの方は早くから先行きに見切りをつけており、縮小路線を取っております。ちなみにこの財団の方も総務省との関係は深く、非常勤を含めた理事長以下6人の理事のうち2人は総務省もしくは旧郵政省の官僚出身者が占めています。で、話を移動無線センターに戻しますが、同センターの今年2月末の利用者数は22万3144局に過ぎません。しかも、同センターは今回の移転により引き続き、900MHz 帯で別の周波数を取得する、つまりプラチナバンドからプラチナバンドに移ると。さらには同じプラチナバンドで地デジのために余裕が、周辺の空き地がたくさんできた 800MHz 帯の周波数と合わせて、両方を占有して MCA 無線サービスを続けていく構えで、総務省もそれを後押ししようとしております。1億2300万を超える契約者を持つ携帯電話と比べると利用ニーズが極端に低いことは明らかかと思います。桁が2つも3つも違うわけですから。にもかかわらず、利用ニーズの高いプラチナバンドといわれる周波数帯域を引き続き MCA 無線に占有させるのはとても常識的かつ妥当な政策判断とは思えません。これも近い将来に想定されている再度の周波数の再編で再び巨額の立ち退き料を確保する布石ということではないのでしょうが、結果的にそういう理不尽なことが起きてもおかしくない、総務省の免許行政が浮かび上がってくるのです。そもそも、そんな隣接地に移転可能な周波数があるのならば、そこを携帯電話用に割り当てる方法だって考えられたはずです。そうすればオークション的という奇妙な比較審査方式を採用する必要もありません。考えれば考えるほど、調べれば調べるほど、今回の政策判断は常軌を逸していると言わざるを得ないのです。少し付け加えておきますと、移動無線センターのサービスを受けている利用者の MCA 無線機の買い替え費用も今回の立ち抜きに伴う費用補填の対象になっています。その金額は前日の解説指針によりますと、1局あたりが19万円から93万円で、対象になる数は最低でも20万局、最大だと28万局分が支払われる見込みだといいます。そしてこの立ち退き保証で一番潤うのは、実はそういった、無線を使っているユーザーではなくて、無線機器の、買い替え需要を供与できる総務省と関係の深い2、3社の無線機器メーカーに限定されているのです。さらに言えば、総務省は電子タグについても、パッシブ型のシステムやアクティブ型のシステムについてそれぞれ立ち退き料を分配する方針をかけています。ルル述べてきたように、総額2100億円の資金の人がまともなものとは考えにくいのであります。それでは、次の段階に話を移しましょう。本来はこういう仕組みではなく、どういうふうに、割り当てを行うべきだったのかという話に入ります。これについては結論から言うと、本当の意味でのまともなオークション入札方式で、今回の周波数が割り当てられるべきでした。そうすれば携帯電話会社が応札した資金が国庫に納入され、税外収入として復興増税や税と社会保障の一体改革などに伴う一連の増税の、際の国民負担の軽減になると期待されるのです。念のために、金額的なことを言いますと、今回の、疑似的な立ち退き料に限定したオークション的な方法では、2100億円しか収入がありませんが、一方、この本格的なオークションをやれば、数千億円から1兆円規模、 700MHz 帯の次回次次回のものも含めれば数兆円規模の国家収入が上がって、これが税外収入として例えば、先般通りました第三次補正復興関係の増税の9兆円の、何分の1かが賄えてしまうと、その分だけ国民の増税が避けられるという貴重な財源なわけであります。したがって、でしかもこのオークションというのは実は先進国クラブと言われる、経済、協力開発機構 OECD の、加盟34カ国を見た場合、実はすでに31カ国が採用しております。はっきり言うと先進国ではもはや当たり前の制度なんです。特にアメリカやイギリスなどでは10年以上も前から実施されてきました。そうしたオークションを実施していれば、今回のような、ビューティーコンテスト方式と異なり、審査基準が明確になり、政治家と官僚の利権や当局と事業者の癒着が生じにくくもなります。透明性の高い制度といえます。さらに言えば復興財源をはじめとして様々な増税が、求められる中で、オークションは、貴重な税外収入を生み出します。先ほど申し上げた通り、数千億円から1兆円に上るものが 900MHz 帯だけで期待され、さらには 700MHz 帯の2セットも合わせれば数兆円規模になるかもしれません。プラチナバンドの割り当て方式として国民共有の貴重な財産としてどういう使い方がいいか、やはり、本格的なきちんとしたオークションで使う方がふさわしいというのが明らかではないでしょうか。事業者の中には本来のオークションを行うと携帯電話のサービス料金が上がると言って反対する向きがありますが、この主張の妥当性を疑う専門家は少なくありません。と言いますのは、新たな帯域を使う携帯電話会社が既存の、携帯電話事業者との料金競争を避けて通ることができないからです。むしろ海外の例を見ますと、オークションで費やしたコストを回収するだけではなくて、さらに料金競争でも優位に立つために、より魅力的なサービスを可能な限り廉価で、提供しようというインセンティブが働き、技術革新が飛躍的に進むきっかけになったという評価もあります。実は総務省もオークションそのものの導入の必要性は認めており、今は制度を作る時間がないが、5年から10年後に周波数を割り当てる 3GHz 帯の、第4世代携帯電話、今議論しているのは実は 3.9 世代と言われるものなんですが、その次の第4世代からはオークションを実施すると説明しています。しかしその周波数は非常に使い勝手が悪く、オークションをやったとしても収入は今回の20分の1とか30分の1にしかならないだろうと見られていることもまた事実であります。何より総務省は過去十数年にわたって時期が悪いとか時間が準備のための時間がないとか言って、先送りを、この本格的なオークションの導入の先送りを繰り返してきました。次にやると言っておいて、その時になったらこの次こそと、今回は間に合わないのでという先送りが総務省の繰り返してきたパターンなんです。国民としては納得できない対応がそこに存在すると言えるでしょう。そこで、最後になりますが、野田佳彦総理率いる民主党政権の問題になります。政権は一体この問題をどうする処理するつもりなんでしょうか。手をこまねいているだけなんでしょうか。実はこの番組を収録している、わずか数時間前、11月21日月曜日の午前のことになりますが、政府民主党は政策提言型仕分けというものの第2日のスケジュールを開催しました。その中で民主党の仙石義人政策調査会会長代行も出席して、この問題の、本質を議論しました。そして、今回の解説指針を差し止めて、900MHz 帯や 700MHz 帯から真のオークションを導入すべしと、つまりオークションを前倒しすべしという結論を出しました。ただ、これは残念ながら手放しで喜べる決定とは言えません。と言いますのは、これまでもそうだったように仕分けには法的強制力がないのです。総務省に、総務官僚に無視される可能性はまだ依然として大きいというのが実情であります。で、 これについて、来週、30日とか11月30日とかあたりに、政府では、行政刷新会議を開いて野田総理自ら出席して、この問題をきちんと仕分けの、最低通りに実現するようにというふうに、指示を出してはどうかといったような、プランも議論されているやに、取材の範囲では聞こえてきております。もしそういうことであれば、官僚たちの旧態依然とした利得行為を正すべきでしょう。そういうことができるんであれば政府は果敢に動くべきだと思います。さもないと復興増税をはじめとした負担の増大に対して国民の理解が得られるとはとても思えません。今こそ総理の指導力が必要となっていると言えるのではないでしょうか。最後まで、ご聴取いただきありがとうございました。今朝のお相手は経済ジャーナリストの町田哲でした。次回は12月15日の木曜日にまたお会いしたいと思います。それではさようなら。
今朝は経済ジャーナリストの町田哲さんにお話を伺いました。日本は今どうなっているのか、日本の将来に展望はあるのか、後世に誇れる日本を作るために皆さんも一緒に考えてください。